小林義隆長老によりましてお説教をしていただきます。
皆さんおはようございます。あと30分おはようございますはいいですよね。先ほどの子どもさんのお話、肉まんのお話がありましたが、肉まんでもいろんな肉まんがある。ここでも死人にもいろいろな死人がいるということをちょっと今日はですね、学びたいと思います。先ほど聖書朗読で、読んでいただきましたコリント人への第一の手紙15章の29節ですが、26節ちょっとと関連がありますのでね、そして29節を お読みしたいと思います。口語訳ですね。そうでないとすれば、死者のためにバプテスマを受ける人々はなぜそれをするのだろうか。もし死者が全く蘇らないとすれば、なぜ人々が死者のためにバプテスマを受けるのか。この死者というのはどういう意味があるのかということをまず考えてみたいと思います。死者のためのバプテスマと言いますと、日本語の意味からいきますと、こういう意味にも取れる、ますね、取れますね。死んだ人にバプテスマを施す、実際に死んでる人ね、息のない人ですね、まだ腐ってはいないけれどもという、そんな感じの人をですね、それから死者のためのバプテスマ、死んだ人のために、ある人がバプテスマを受けるという、死んだ人の代理としてバプテスマをという考え方もできますよね、はい、実際にそういうふうに考えている人たちがいるんです。いるんですよ。じゃあちょっと見てみましょう。これ皆さん、私も数日前まで見たことのない写真なんです。皆さんよりちょっと先に見させていただきました。これは実際に死んだ人なんです。それをアメリカのユタ州のソルトレイクという塩水湖があるんですが、そこでバプテスマを死んだ人に授けている写真です。写真ですね。はい。で、実際にバプテスマの式をしないで、こういうふうにお棺をそのまま水の中につけてしまう人もいるんですね。バプテスマを施すためにね、はい、牧師さんの式のないバプテスマなんてこういうことですけどもね、これね。で、これは何の絵かと申しますと、写真ですけども、これはこの方はもうすでにバプテスマを前に受けたことのある人なんです。前に受けたことがあるんですが、ある人が、ある友達が、ある知り合いが、ある親戚が、バプテスマを受けない先に死んでしまった。その人、天国で救われなっちゃ、救われてほしい。と思って、この人がその人の代わりに代理のバプテスマを受けてるところ。代理のバプテスマを受けた。アドベンチストはそんなことしませんよね。しません、はい、じゃあこういうことをするのはモルモン教徒と言われる人たちです。モルモン教徒っていうのはあまり正式な名前ではないので、そう呼ばれるのを嫌がっていらっしゃる方もいるので、末日聖徒イエスキリスト教会という正式な名前がございます。で、まあ皆さんがそういう人たちとお話しなさるときは、こちらの方ちょっと長いですが使った方がいいかもしれません。でも一般的にはですね、モルモン書という聖典を彼ら持ってますので、モルモン教とも呼ばれております。で、米国では 六大キリスト教宗派の一つとなって、結構人数が多いんですね。人数が多いですね、はい。でこのモルモン教はどういう教えをしているかということをこれからちょっと、これ興味あることですからね、代表的なことをちょっとお伝えしたいと思うんですが、神様は以前は人間であった、こうインターネットに書いてあるんですよ、ここね、はい、と信じてるらしいんです。で、あと一つ、神様には妻がいたと。私たちは父なる神様とありますが、母なる神様って言ったことないですよね。彼らはですね、妻天母がいらっしゃるというふうに言うわけです。で、救われた人間は死後天で現在の神様のようになると、まあこういうふうに私たちが言ってないようなことを言ってますね。で、今日はその他にバプテスマについてですね、彼らの独特な信仰について聞く機会がなくて、死んだ人についての教えについて考えてみましょう。バプテスマについての我々とちょっと違った考え方がありますので、はい、生のあるうちに、生きているうちに教団の教えを聞く機会のなかったものでも、来世においてそれを聞く機会が与えられ、死後でもイエス・キリストを受け入れるかどうかは本人の選択の自由に任せられ、選ぶことのできる期間が与えられている。つまり彼らにとって死んでも霊は生きてる、生き続けてる。私たちは死んだら意識がなくなると考えるんですが、彼らは違うですね。霊は生き続ける考えているわけです、はい。で、霊の人は、彼らはですね、バプテスマを受けることができないというんです。ですから、生きている人が身代わりとなってバプテスマを受けてあげなければいけない。これが死者のためのバプテスマ、代理のバプテスマなんですね。生前中に福音に接する機会がなかった人が悔い改めても、霊体ではバプテスマを受けることができないから、代わりに受けてあげるというバプテスマですね。面白いバプテスマですね。私たちの教会ではしません。はい、で、その彼らがそういうふうに言う理由として聖書の聖句をいくつか、3つぐらいですけれどもね、挙げています。その聖句をちょっと見てみましょう。イエス様は死者に福音を伝えられました。使徒ペテロは彼の宣教中に、救い主の死後まだキリスト様のお体が墓に横たわられている間に、主は霊として死者の世界へ赴き、そこでかつて地上に住んでいた人々の霊にその教えを伝えられたと教えています。ペテロ第一の手紙3:18-20。次にペテロはこの伝道の理由を述べています。死人にさえ福音が述べ伝えられたのは、彼らは肉においては人間として裁きを受けるが、霊においては神に従って生きるようになるためであると、ペテロ第一の手紙4:6に書いてあります、ね。こういう聖句をもとにして、アドベンチストでは行っていない代理のバプテスマなどをしているわけですね。で、モルモン教の考え方を要約してみますと、解釈を要約してみますと、死後人は霊界で生きますと。霊界で生きる。死者は感覚があり理解でき、福音を聞き悔い改めることができる。まだ地上にいるみたいですね、その霊が。 で、現世の人が死者のために身代わりのバプテスマを受けることができる。そして死者には選択の能力がある。地上では死んだ人はこういうふうに思うっていうんですね。死んだ人は地上では私の代わりに誰々さんはバプテスマを受けてくれた。だけど私はキリストを信じるようにはなりたくないわと思ったら、思うこともできる、ね、死者には選択の自由があるということです。選択の能力もある。で、彼らの聖句の解釈にはですね、第一コリント15-29、第一ペテロ3-19-20、第一ペテロ4-6というような聖句が主に引用されています。ところが聖書では死人についていろいろな意味があるんです。先ほど肉まんにいろいろな意味がありましたように、肉の入ってる肉まん、肉の入ってない肉まん、こう手の運動のための肉まんとかいろいろありましたけれども、まあ死人とか死体、ギリシャ語の聖書からこう、新約聖書はギリシャ語で書かれてまして、ギリシャ語の聖書から来てるんですが、ネクロスという言葉が死人とか死者とかその場に応じてちょっと訳し変えられていますが、同じ言葉です。同じ意味だと思ってください。で、マタイによる福音書の28章を見ますと、死人のような人と、もう死人のように見えるそういう人のことが出てます。これはマルコ9-26にもありますが、これを何々のようなというのは直言とか名言とかいう習字技巧ですね、言葉遣いですね、文学的な言葉遣い、そういうふうな用法で、呼ばれている死人のような人という言い方です。ところが同じ意味、死人のような人ですが、ような人を取ってしまって、死人、生きている人でも死人という場合があるんです。これを隠喩とか暗喩とかいうふうに呼んでいます。皆さんがインターネット見ればすぐ出てくるものです。で、なぜこの隠喩とか暗喩が使われるかという目的、これは使い勝手がいいからです。使えばいい効果があるからです、ね、で、どういういい効果があるかといいますと、シンプルで短く断定的ではっきりすると、ね、はっきりする。賛美歌にもありますでしょう。三上は神は我が櫓というような賛美歌ございますよね。マルチン・ルーテルが作った歌だというふうに言われていますが、神様は櫓だと書いてありますが、櫓じゃないですよね。神様は神様です。櫓のようだという意味なんです、ね、で、ようだが取り去られた形が、これが隠喩と呼ばれているわけです。これはインパクトが強烈で相手の心に届く。ですからイエス様は聖書の中で一番多くこの隠喩を使ってらっしゃるんです。イエス様は、これは日本語にもそういう言い方ありますでしょうか。日本語の隠喩の例をちょっと5つ挙げてみましたけれども、その他にもあると思います。この5つは全部インターネットに出てる例です。彼女は職場の花だ。花のようだ、ね。彼女は天使だ。彼女は天使のようだという意味です。空に浮かぶ羊。羊は動物で重いですから空に浮かびませんけれども、ふわふわして羊の毛のよう に雲がね、浮かんでいるのを羊のような雲というふうに言いますね。まあ秋になったら皆さんイワシが飛んでますでしょう、ね、空にイワシ雲なんていうね、言われますからね。それから真珠の涙とありますが、これは真珠のような涙。それからもみじの手、赤ちゃんの手などはもみじみたいねって言いますが、もみじの手と言いますが、これはもみじのようにかわいい小さな手という意味がありますね。はい、じゃあ聖書の中にたくさん使われている隠喩の例をちょっと見てみたいと思いますが、皆さん詩編の23編は暗唱なさった方が多いんじゃないかと思いますが、エホバは我が牧者なり、これ牧者っていうのは羊飼いのことです。神様は羊飼いじゃない、イエス様も羊飼いじゃなかったです、大工でした、ね。でも牧者のようなお方という意味があります。でイエス様はまたこの 2,3,4,5,6 とありますが、あなた方は地の塩です、私たちは塩じゃないですが、塩っていう名前の人はいますけどね、はい、ここから来たみたいですけども、これはパンのことですが、生産式のパンなど、これは私の体ですとか、イエス様はおっしゃいました。パンはイエス様の体じゃないんですが象徴するものです、ね。それから私は命のパンです、これもパンですね。私は世の光です、光、ある時は光だとおっしゃった。私は門です、ね、天国へ通じる門ですというふうにおっしゃいました。でマタイによる福音書8章の22節には例え話の中で、例え話じゃないですね、これは止める青年ですね、役人だったかもしれませんが、止める青年に死人を葬ることは死人に任せておきなさいとおっしゃる。最初の死人は実際に死んだ死人です、息のない死人です。ところがその次に出てくる赤色の死人は、これは生きている死人のような人たちのことです、ね。はい、でまたルカによる福音書の15章には、15章の最初から放蕩息子の例え話が出ております。そこで放蕩息子のお父様はこういうふうにおっしゃったんですね。この息子が死んでいたのに生き返った。私たち放蕩息子の物語を読んで、いつこの息子が死んだの、死んでないんですよね、死んでないんです。貧しくなって豚が食べるイナゴ豆を食べようと思った、そういうことは出てますけども、死なないためにそれは食べたんですよね。そしてお父様のところに帰ってきた。息子が死んでいたのに生き返った、喜んでいるわけですね、うん。で黙示録3章の一節では教会です、これは人じゃないですが、教会も生きている教会と死んでいる教会があるんですね。あなたはある教会のことですが、生きているというのは名だけで実は死んでいますとこうあります、ね。死んでいる教会、教会はこう生き物のように表現されているわけですね、ここでね。ですから、この死人というのは死んだような人々という意味に取ることができます。でこの前後関係、背景、文脈と申しますけれども、文脈とは文の続き具合のことですが、パウロさんはイエス・キリスト様が死人の中からよみがえられたと述べ伝えたのに、コリント教会のある者は 死人の復活などはないと言っている。そういうことが背景になってパウロさんはこの15章の29節を語っているわけです。ですからこの意味は、最後の敵として滅ぼされるのが死です。そうでないとすれば、罪に死んでいる者のためのバプテスマを受ける人々はなぜそれをしますか。罪に死んでいる、ね、そういう死人です。もし死者が全く蘇らないとすれば、なぜ人々が罪に死んでいる者のためのバプテスマを受けるのですか。死んでいる者、これ罪に死んでいる、実際に体が死んでいるんじゃない。この15章の前後関係ですが、15章の20節、このちょっと前ですが、29節のちょっと前、20節には、復活する、復活できる死人、イエス様を信じている死人は、眠っているものと言われているわけです。眠っている。いや、眠っているんじゃないんです。本当は死んでるんです。もう、肉も腐っちゃいますから、お墓の中では、ね、火葬場に行って焼かれたら灰になってしまうでしょう。眠ってるんじゃないですよね、灰になった人はね、でも眠っていると書いてある。それは眠ってるかのように復活して、もう目覚める時が来るからです。でも今生きていても死んで復活しないものは、ここでは死人とか死者とか言われているわけですね。ギリシャ語のネクロスというのが死人という意味ですが、これの複数形がここで使われています。でこの22節にも、もう死人の意味がはっきりと言われているわけです、ね、アダムにあって全ての人は死んでいると書いてあるわけです。15章の22節、すぐ近くですよね。22節。そういう死人のことです。アダムにあって死んでいる死人です。今生きててもアダムにあって死んでいる。そういう死人のことです。バプテスマを受けていない人は死の支配を受けているんですと、ローマ5の14に書かれています。でローマ8の12は、ここではですね、もしキリスト様があなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、生きているあなた方の体は、キリストを信じている人も罪のゆえに死んでいるとパウロさんはおっしゃってるんですよ、ここでね。そうなんです。霊はでも義のゆえに生きています。ですから私はこのように15章29節を理解しています。もしキリスト様が復活せず、私たちも復活できないのであれば、アダムさんの罪のために死んでいる者たちのためのバプテスマを受けている者たちは何をすればいいのでしょう。もしアダムさんの罪のために死んでいる者たちが本当によみがえらないのであれば、なぜ彼らはアダムさんの罪のために死んでいる者たちのためのバプテスマを受けるのですか。ここにも20から21に、しかし今やキリスト様は眠った者たちの初歩として死者たちの中からよみがえっておられます。なぜなら死人が一人の人によるように、死人が一人の人アダムさんによるように、死んだ人々の復活も一人のお方イエス様によるからです、ね、もしキリスト様があなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても霊は義のゆえに生きているのですとローマ8の10に書かれていました。この モルモン教徒松日聖徒イエスキリスト教会の人々と私たちは考え方が違います。物理的に死んでいる人々の代謝としてバプタスマを受けても意味がありません。死んでいる人は悔い改めることができないからです。意識もないんですからですね。代理としては受けられないんですね、バプテスマ、はい、物理的に死んでいる人々にバプテスマを授けても意味がありません。死んだ人には意識がなく悔い改めることができないからです。死んだ人にバプテスマを授けても意味がありません。これが聖書の教えです。死者のためのバプテスマという題で今朝はお話しさせていただきましたけれども、死人、死者、ネクロスというギリシャ語ですが、これが比喩的に用いられていることがわからないと、イエス様はこれをこう何十と使っていらっしゃるわけですね。これがわからないと聖書の御言葉をモルモン教徒のように誤解してしまうわけです、ね、私たちは誤解しないようにいたしましょう。箴言の21の16には、悟りの道を離れる人は死人の集会の中にいますという言葉があります。聖書の言葉を正しく理解できない人は死人の集会にいますと。これはひどい言葉ですが本当なんですよね。ね、はい、悟りの道、御言葉を正しく悟ることのできない人たちは死人の集会の中にいます、ね、はい、では今朝は、これで終わらせていただきます。